おはようございます。聖書を学ぶ会860回、創世記の第2回、2017年9月15日です。またミサイルが飛んだってんで大変ですね。僕らの学生時代はですね、キム・イルソンですか、あの人なんかすごい立派な人だなと思っていましたけどね、どうなってるのかですね。やっぱ独裁っていうのはなかなか難しいんですかね。いろんな理論があっても、独裁っていうのはやっぱり厳しいのかもしれませんね。でもこれからちょっと日本も安閑としていられない感じになってきて、そうすると防衛のためにいっぱいアメリカから軍備を買わなきゃいけないという、借りるとかなんかそういうことになってくるのか思いますけど、なんかまさかという今日ですね、そんなことがあってちょっと落ち着かない日ですけども、しかし聖書は、そんなことには関係なくですね、私たちに真理を教えてくださるし、また平安を与えてくださいますから、感謝でございます。今日はですね、創世記の第2回ですね、創世記2章の一節からご一緒に学んでいきたいと思います。お読みします。2ページですね。こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわちそのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。そこまでにしたいと思います。そうですね、初めは混沌とした闇ですね。そこに光が与えられて、そしてですね、天と地とが分けられ、そしてまたですね、陸と海とが分けられ、そして植物が作られ、そしてまたですね、光るものですね、太陽とか月とか星とかそういうものが作られ、そして動物がですね、作られ、そして最後にあれでしたね、人間が作られた。で、人間は何のために作られたかというと、そういう創造されたものですね、自然であるとかですね、そういうものを管理するために治める役割を持って作られたと、こういうふうに今第一章では学んだわけでございます。そう考えますと人間の責任は重大ですね。ですからこの少なくともこの地球は、人間が守らなければならない、あるいはしっかりと管理をしなければならない。ただそこから物を得て、そして、勝手に壊したりなんかして、暮らしていればいいというものではないですね。それを管理しなければならない、そういう役割を与えられたということを学んだわけでございます。ところがあれですね、後でもちょっと学びますけど、実際問題としてはそれこそ神様が作ったものでない、爆弾をですね、とんでもない破壊力のある爆弾を作って、何が目的かといえばそれはですね、同じ人間たちをですね、敵に当たる人間たちですけども、それをもう徹底的に破壊するというような、そういう目的で作られているということを考えますと、何か、神様のこの創世記で、ですね、期待されている人間への任務といいますか、それを私たちは果たしていないというか、むしろそれに反したことを結構やっているということを、痛感をせざるを得ない、そんな現状のようにも思います。で、今日もミサイルが飛んだというようなことでございまして、本当に、ですからあれですね、創世記っていうといつ頃 ですね、書かれたかっていうのをいろいろ説があって難しい大昔のことでありますけど、しかし、真実真理は変わらないということですよね。そして私たち負っているその役目役割、それも変わらないということであると思います。したがって私たちはこの神の言葉ですね、ここからしっかりとですね、学び、そしてその使命を自覚して生きていかなければならないというふうに思わされるのでございます。そしてその天と地とその万象とが完成したんですね。創造が完成したということですね。そしてそれが6日間で完成して、そして神はその第7日にその作業を終えられた。すなわちその全ての作業を終わって第7日に休まれたと書かれてるんですね。休まれた、神様疲れちゃったのかしら、そう思いますけど、そういうことではないんですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。第7日は神に祝福された、他の日とは区別され、聖なるものとして分離された日であるということですね。これが安息日になるわけでありますが、聖書の一日は日没に始まる。日没、夕方からですね、新しい日が始まるんですね。黄昏は終わりではなく新たな日の始まりなのである。私もぼつぼつ人生が始まるかなと思ったり流しておりますが、もうこれは日本なんかとは違いますね。夕方から新しい日が始まって、これ、ですね、ユダヤではそういうこの考え方であります。そしてアウグスティヌスの言葉をここへ、引用しておきました。神ご自身は被造物を作られた時疲労されたわけではなく、また技より身を引かれた時疲労の回復をされたのでもない。そうではなく、神が全ての技より退き安息されたその日を自ら性別されたことを我々に示されて、我々のうちに安息への渇望を聖書を通して呼び覚ますことを望まれたのであると。これは神様が休む、疲れちゃった、ちょっと寝ちゃおうかなっていうじゃないということですね。そうではなくして、私たちにですね、安息を与えるね。そしてそれをその日を聖別されたね、聖別された。ですからこの休みの日ですね、これは聖別された日でありますから、ある意味では聖別してくださったお方のために、それこそ教会に集い礼拝をお捧げし、感謝をお捧げし、そしてまたその1週間守られるようにと祈る、そういう日になるわけであります。ところが日本はですね、私たちが子供の頃ですね、これはもう戦争中でございましたけども、月月火水木金金と言ったんですね。月月火水木金金、休みがないんです。性別された日がないんです。そしてもうですね、私たちよりももうちょっと年齢の上の人たちは、例えば女学校とかですね、中学校、昔旧制ですね、に、通っていたわけですけども、ほとんど勉強なしですね。そして工場に行ったり、あるいはまた農家に行って農作業を手伝ったり、それが授業だったんですね。ですから大変だったですよね。大変な世代でした。そのためにというか、結局は日本は敗れてしまった。これは神様の意に反していたということもできるかと思うんですね。聖別された日をですね、聖別された日として休まずですね、働いて、そしてあれですね、軍事工場なんかに行って兵器を作って殺人兵器を生産していたわけですね。若い娘たちもですね、 だから勉強なんかなかったと思いますね。で私なんかは小学校の 2,3 年生ぐらいの、まあ、これ、戦争の末期でありましたけども、あの空襲警報っていうのがあるんですね、ううとこのサイレンが鳴りますとその日は学校休みなんですね。で最後の方はほとんど毎日休みですね、毎日鳴りますから、そして夜はですね、東京の空をですね、これを夜見ますと真っ赤ですね、もう火事です。もうその炎と言いますかね、それで真っ赤に、まあ、見えるんですね。そしてそこをですね、相手方の飛行機が悠々とこの走って焼夷弾を落としてるのは見えるんですよね。焼夷弾は見えないですけど飛行機は見えるんです。でそこへ日本の小さい飛行機がですね、この体当たりに行くんですね、そうするとね、落とされちゃうんです、近寄れない。つまりあのなんでそんなことをしたかっていうと、あのもう高射砲ですね、高射砲、大砲の弾がなくなっちゃったんですよね。で高射砲をですね、初め私たちも初めて B29 っていうのはね、もう本当にチラチラキラキラと光りながらものすごく小さく飛んできたんですよ。それが最初見た B29 でしたけども、でそれにですねバーンバーンとですね、それ高度1万メートルと言われたんですね、バーンバーンと日本の大砲を撃つんですけど、7000メートルまでしか行かないんですよ。向こうは平気なんですよ。でそのうちに弾がなくなっちゃったんですね、ですから向こうは平気でもあのバカにしてですね、高度を下げて、来るんですね、でそこへ今度は飛行機でぶつかるしか倒すあれがなかったんですね。ところがあれ向こうだって防衛してますからね、やってくるのを落としちゃうんですよ。あ落ちたってわーっと落ちてくるんですよ。田んぼに落ちたりなんかしましてね、そうするとなんだ日本の飛行機なんです。そしてそれをあの警察のステアなんかがこう掘り起こしてね、そしてその持ち物とかそのパイロットのですね、そういうのをあの掘り出すんですけど、あのこう土がいっぱいついたこの写真のね見ると赤ちゃんがいるんですよ。その若いお父さんですね、その赤ちゃんを抱っこしているようなそういう写真を見て泣きましたね。あそこでお父さんがいなくなった子供、まだ物心ついてないようなそんな子供のことを思うとですね、本当に私も子供でしたけど本当にやるせない思いをした記憶があります。まあ、余計な話になってしまいましたけど、結局は月月火水木金金から行っちゃったんですね。それでついに日本は破れたわけでございます。そして今までですね、軍国教師がですねいきなりあの民主主義ってことを言い出したのね。あれこの間言ってたのと全然違う、同じ人がですね、そしてあの教科書はですね、教科書って言ってもこの今みたいにちゃんとあのこう製本されてないんですよ。あのこう新聞みたいでしたね。でそれをこう折ったり切ったりなんかしながら、あの昔のうちなんかだってあの兄弟たちがあの表彰状とか、ね、あのこうもらうでしょ、あの優等賞とか、そういうのをですねあの表紙にしてそしてあのこう切って、そしてこう閉じて、それが教科書でしたね。そしてそれだけじゃなくて、あの教科書のここのとこを消せっていうんですね、墨で、あっちこっち消してるうちに読むとこなくなってくるんですね。つまりあの、まあ、戦時中の教科書を改訂するだけの、まあ、時間もなかったのかもしれませんけど、お金もなかったんじゃないでしょうか。全国ですから、全国の子どもたちに配るわけですから。で僕らだから1学期かけてですね、あの新聞1枚ぐらいしか学んでないんですね。それであの今でも学力が低いという、まあ、弁解をさせていただきますが、まあ結局あれですね、 HS 下水からとんでもないところに行っちゃいましたけど、とにかくこれは聖別された日であると、神様が休むためのじゃなくてですね、人がこの休む、まあ言ってみればですから神様のことを思い感謝し作り主を崇める、そういう日としてですね、安息日が与えられたと、こう言ってよろしいと思うんですね。じゃあその次に行きたいと思います。4節、これが天地創造の由来である。主なる神が天と地とを作られた時、地にはまだ野の木もなく、また野の草も生えていなかった。主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったからである。はじめはですね、このまだ野の木も野の草も生えていなかった、もう暴漠たるですね、大地ですね。またまだ人、ですかね、何にもないような、まあ、あのドロドロとした、ですね、暴漠とした、この闇が淵の表にある、そういう状態からは変化が与えられていたわけでありますけれども、しかし、木やなんかはなかったということですね。6節、しかし地から泉が湧き上がって土の全面を潤していた。泉ですね、泉が湧き上がった。水というのはやっぱり人間が生きる上でも、あるいは動物が生きる上でも、植物が生きる上でも大切なものですよね、水。そしてまたあれですね、この後で学びますけど、この川ですね、川はあれですね、単にこの水を供給してくれるだけではなくして文明を生みますね。ですから、まあ、四大文明はその、ね、川のあるところから生まれたと、こういうふうに言われるわけでありますけども、水ですね、それが大変大切なものであるということであると思います。7節、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。土の塵ですね、アダマー、アダマーじゃなくてアダマーですね、アダマーですね。でアダムっていうのはそれの、まあ、語呂合わせと言われているんですね、土の語呂合わせ。そしてまたこれ、神田先生や沼口先生にも確かめたんですけど、人間の肉体の構成元素は医学的に見ても土と同じであるそうです。ですからですね、人間はですね、神からの命の支えなしには土に還るよりほかない哀れな存在であるということですね。その哀れな存在に、命の息を吹き入れてくださって、そしてですね、人間は本当に神とですね、作り主のある神と交流が許される、そうした祝福されたこの存在であるということですね。土しか、土と同じ構成元素であるということを考えますと、主なる神は土の塵で人を作ったっていうのはある意味ではあれですね、非常に、まあ、科学的と言ってもいいかもしれません。科学的な説明と言ってもよろしいかと思います。そして命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。レジュメの方にも命の息は聖霊であると、聖霊ですね、神と交流できる基盤が付与されたのであると。神と交流するためには霊的でなければならないですね。神の霊を受けなければできない。それはそうですね、 私なんかも随分あの、うん、長い間あの神様あとはあ関係のない生活をあ、まあ、実はあってその神様によって生かされ神様によってこの愛されていたと思うんですけど、しかしそのことは何もわからなかった、なんか自分でやってきた、そういう肉の思いしかなかった存在でありますけれども、しかし神様はですね、この聖霊を与えてくださった、命の息を吹き入れてくださったということですね。そして人は生きたものとなった、真の意味で生きたものとなったということですよね。そして、堕落は逆に霊的命の死であり、神との関係性の断絶であったですね。ですからですね、私も関係ない生活を送ってきたのは当然といえば当然ですね。堕落の人間の一員でありますから、そして霊的命が死んでいた、そして神との関係性の断絶であったとですね。もうお付き合いなくなっちゃったんですね。自分勝手に生きてきたわけであります。故に堕落の後の人間と神様との関係はプッツン状態、ちょっと言葉があんまりコロケアルすぎますねでもなんとなくよくわかりますね。プッツン、もう切れちゃった、勝手にやればみたいな感じになっちゃったんですね。で神様は愛を持って私たちをまた守り、陰でですね、守り支えてくださっているお方でありますけど、しかしこっちは知らしいらない、勝手にやりますから、どうぞほっといてくださいというような生き方ですね。故に堕落の後の人間と神様との関係は普通の状態、神様との霊的交流を回復して初めて人は真の人間となる、その大事業を成し遂げるためにイエス様はこの世に人となってこられたのであるですね。つまり私たちの、まあ、堕落というのは結局あれですね、あの罪が私たちの中に入りそれが支配をするということでありますけれども、その罪を取り除かない限り本当のこの霊的交流はありえないということですね。霊的交流が回復して初めて人は真の人間になる、誠の人間となることができるということでございます。そしてそのためにイエス様は私たちの代わりに神様の刑罰を代わって受けてくださった、そのゆえにこのお方を救い主として受け入れるならばその罪が許される、罪が許されないとあれですね、この天国に行くことはできない、永遠の命をいただくことはできないということですよね。そういうことを考えますと本当にこのイエス様がこの世に人となってこられたということは本当に大きな大きな神のご愛であり、そしてまたしかも私たちのためにですね、この身代わりとなって十字架上で死んでくださったということを考えますと、その愛というのはどんなに大いなるものかと、そしてまた私たちはいつも感謝をしなければならないということを思わされるわけでございます。そしてまあその次のレジュメですけれども、人は霊的な存在であるということ、ローマ人への手紙の8章の11節にこうあります。もしイエスを死者の中からよみがえられらせ、よみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのである。ね、ちょっと表現が入り組んでいますけどですね、死者の中からよみがえらせた、イエス様は十字架にかかられて死なれたわけですね。しかし3日目によみがえられましたね。 蘇らせてくださった方ですね、あなた方に住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる、私たちをも生かしてくださるですね、御霊ですね、ですからそれと関係のない、人生を送り、そして、一生を終えるならば、それはもうそのまま物体としてのですね、物体として滅びていくだけであるということですね、再びですね、このイエス様がこの地上に来られる時ですね、この蘇ってそしてイエス様と共にですね暮らすというようなそんな可能性は全くなくなっている存在と言ってよろしいと思います。それではですね、本文の方に戻りますが、6行目ですか、下山の6行目8節、主なる神は東の方エデンに一つの園を設けて、その作った人をそこに置かれた。また主なる神は見て美しく食べるに良いすべての木を土から生えさせ、さらに園の中央に命の木と善悪を知る木とを生えさせられた。そこまでにしましょうか。東の方エデンですね、エデンの園、このレジュメの方にエデンの園と真ん中より下にありますが、神の園であるということですね。人は最高の環境の下で神と共に住まう、その園の中央に神は命の息と善悪を知る木とを生えさせられたですね。そして、ですね、エデンに一つの園を設けて、その作った人をそこに置かれた。9節、また主なる神は見て美しく食べる良いすべての木を土から生えさせ、さらに園の中央に命の木と善悪を知る木とを生えさせられた。まあ、2本の木であります。10節、そこまでですからね、ちょっとその次はもう変わっちゃいますね。命の木、そして善悪を知る木から取って食べるときっと死ぬであろう、まあアダムとエヴァに対する神様の命令が下されたわけであります、下されるわけであります。そしてこれをあれですね、まあ、この後でありますけれども、まあ、堕落に至るわけでありますが、矢印の後をお読みします。人は全能ではなく、人は神を離れては正しく善悪の判断をすることのできない存在。辞書で起こるエデンの園の事件は神から離れてなされた人間の神への反逆であった。つまり命の木と善悪を知る木があったということは、環境を良くすれば人は罪を犯さなくなるわけではないと聖書は教える。なぜならアダムとエヴァは最高の環境の下で神の禁令を破り罪を犯すことになるのだからですね。三浦愛子さんの言葉がありますんで、これちょっと載せておきました。よく考えてみると、善悪を知る木とはすなわち知恵の木の実である。この知恵の木の実は文化文明を生んだ。その文化文明というものがどんなものか、現代の世界を見ればよくわかるはずだ。原子爆弾、核兵器、知恵の木の実を食べた人間の愚かさを見ずにはいられない。永遠の命を保つことのできる命の木の実は、あるいは信仰の道だったのではないか。その神への道を自ら閉ざしてしまったのだ。聖書には命の木の実は食べるなとは書いていない。だから命の木の実は食べてもよかったのだ。 にもかかわらず、これを取って食えばきっと死ぬであろうと神に禁じられていた知恵の木の実を取って食べたのであるという文章を書いていますが、これは後で学びますけども、その木がですね、この中園の中央に命の木と善悪を知る木とが生えさせられたとここに記されているわけでございます。十節の方に参ります。また一つの川がエデンから流れ出て園を潤し、そこから分かれて四つの川となった。その第一の名はピソンといい、金のあるハビラの全地をめぐるもので、その地の金はよく、またそこはブドラクとシマメノウとを産した。第二の川の名はギホンといい、クシの全地をめぐるもの。第三の川の名はヒデケルといい、アッシリアの東を流れるもの。第四の川はユフラテである。まあ、私たちはユフラテ、まあ、ユーフラテス川ですね。これについては、まあ、名前を知っていますよね。で、まあ、文明の発祥ですね。これは、まあ、4つの川というふうに言われているわけでありますが、ここでもやはりあれですね、この川というものが人間にとって、ですね、非常に大きなあれですね、この文明を生む、それは例えば、まあ、人間が飲むこともできるでしょう、まあ、飲めない、川もあると思いますけどね。後悔なんかは飲めないでしょうね。飲むと後悔するっていうぐらいですから、ね、そして、あれですね、交通が発達しますよね、川をの流れを利用して、そして貿易とかですね、商業活動なんかが行われるですね、そしてこの、まあ、文明が発達していくと言ってよろしいと思います。15節に参ります。主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせられた。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って、食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。神様が、まあ、禁じられたわけですね。18節、また主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼のためにふさわしい助け手を作ろう。そして主なる神は野のすべての獣と空のすべての鳥とを土で作り、人のところへ連れてきて、彼がそれにどんな名をつけるかを見られた。人がすべて生き物に与える名はその名となるのであった。それで人はすべての家畜と空の鳥と野のすべての獣とに名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。すべての家畜とですね、空の鳥と野のすべての獣に名をつけたっていうんですから、かなり知的にはすごかったんですね。知恵は与えられていたんですよね。しかし、ですね、助け手が見つからなかったですね。助け手なしにはですね、働きができないですね。21節、そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時にそのあばら骨の一つを取って、そのところを肉で塞がれた。主なる神は人から取ったあばら骨で一人の女を作り、人のところへ連れてこられた。その時人は言った。これこそついに私の骨の骨、私の肉の肉、男から取ったものだからこれを女と名付けよう。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。人とその妻とは二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかったという、この、まあ、女性の創造ですね。女性が創造されるというところですね。こんな 笑い話があるんですね。2人のラビが論争をしておりました。問題は、神が全能だというのに、アダムが寝ている間に肋骨を一本取って、そこからエヴァを作ったことについてのですね、論争であったって言うんですね。神様ならちょっと軽く息をしただけでもエヴァを作ることができたに違いない。それなのに、なんでアダムが寝ている間に肋骨を盗んで作ったんだろうか、こういうのをラビがこの議論してたって言うんですね。でその答えは非常に簡単だ。要するに神が人間に教訓を与えたということだ。どんな教訓だ？盗んだものにはろくなものがないという教訓さ。私が言ってんじゃないですかね、これね。これはラビがやって論争してるんですからね。誤解のないようにして、袋叩きに合わせないようにお願いしたいと思いますけど、それにしてもですね、この神様は男と女がですね、協力をして、そしてあれですね、生きていく、その相手をですね救ってくださったということでございます。24節もう一回お読みしますと、それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。人とその妻とは二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。これが第2章でございます。私たちにとてもわからない部分がありますね。もうそれこそ人間が作られる、女性が作られる、そういうことについては私たちにわからないわけでありますけれども、しかしここに、神の愛があるということですね。これだけはわかると思うんですね。でそれがなかったら結局物ですね、物だけが存在する。この地上にも愛がなかったらとんでもないことになりますね。そして、私たち個人にとっても神様の愛というものがなかったらですね、これはもうどうなるかわからない。そしてもちろん苦難にあって神も仏もあるものかなんて言葉もありますけど、そういう苦難に遭うこともありますけど、しかし人間は苦難を通してですね、祝福をいただくことができるということですよね。だってイエス様だって苦難でしょう。なんて罪も犯してないのにいじめ抜かれて十字架にかけられて死んでいかれたわけですから、血を流してですね、しかしその後に復活がありました、私たちもですね、いい時ばかりはない、そしてまたいい時ばかりあると結構いい気になってですね、神様なんか別にいなくてもやっていけますと、こういうことになりかねないんですけども、苦難に遭うですね、いろんな、ピンチに遭うということは神様に戻りなさい、神様に戻るきっかけを作ってくださっていると、こういうふうに考えてもよろしいんじゃないでしょうか。私たちなんか特にもうその通りですね、苦難がなかったらもう皆さんとこと一緒にいるなんてことは考えられないんですね。酒を飲んでグダを巻いていたんじゃないかと思いますけど、今頃いないですね、死んでますね。家内は生きてると思いますけどなんかちょっとわけのわかんない話になってきましたけど でも本当に神様イエス様とお出会いできたということは本当に、今朝も、車で、ここへ向かいながらですね、あの苦難があってよかったねってああいう話をしながらここへ向かいました。いろいろの苦しみに、今もあっておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、しかしそれは必ず、神様のご計画があるとこのように考えてよろしいと思います。お祈りします。 弁明深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは神様によって作られ、そして愛をいただいているものなのにもかかわらず、神様のことをすっかり除外して、そして自分の力で生きる、そんな思いを持ってしまうような、そんな罪深いものでございます。しかしあなたは愛を持っていつも主よ、私たちの扉を叩いてくださっています。そして私たちを気遣ってくださっています。そして、少しは困ったことが起こるということもございますが、しかしそれは神様のご計画で、神様を私たちが主をしっかりと認識し、そしてまた神様を受け入れ、神様を愛し、神様にお頼りする、そして永遠の命をいただいて本当の人生を生きることができる、そういうためのあなたのご配慮であると思います。どうぞ主よ、あなたが全ての方々に主よイエス様をですお知らせし、そしてまた私たちもイエス様をお知らせし、そしてまたイエス様をお受け入れして、そして神のご愛をいただき、そしてまた神のご愛を知り、そしてまた神のご愛に感謝しつつ生きる、そうしたものとしてどうぞ主よ私たちをも用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。